この25章にはエルサレムの陥落のことが記されてあります。一節を見ると、ゼデキヤの治世の第9年第10の月の10日にバビロンの王ネブカデネザルはその軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き周囲に塁を築いたとあるわけですけれども、それはゼデキヤがこのバビロンの王に反逆したと24章の最後に出ている、そのことのためにこのネブカデネザルは全軍を率いて、そしてこのエルサレムを滅ぼすということをしたわけです。もし彼がこの標準を示してネブカデネザルにこの反逆しなかったらどうだったんだろうか。おそらくこういうことは起こらなかった。まあ彼は神に従うという人ではなくて、ただ自分のために生き、そして主の目に悪を行って主の怒りを引き起こすという人であったわけです。ついには包囲されたこのエルサレムにおいては、3節を見ると、都の中で食糧難がひどくなり民衆に食物がなくなった、そしてもう大変な飢餓の状況であったわけです。しかしゼデキヤはなんと彼は、まあ、自分のその兵士たちを率いてこの逃げていくということをしたわけなんですけれども、五節見るとエリコの草原でカルデアの軍勢に追いつかれてしまった、そして彼は捕らえられて、七節を見るならば、彼らはゼデキヤの息子たちを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキヤの目をつぶし聖堂の足かせをはめてバビロンへ連れて行った。そして、彼は、まあ、そこで死んでしまうということになってしまうわけなんですけれども、主の目に悪を行うというのことの結末がどういうものであるかということを、私たちは見させられるわけです。そして、このネブカデネザルの親衛隊の長であったネブザルアダンは、またこのエルサレムにいた残りの軍衆を捕らえてバビロンへ移していく、第二次のバビロン捕囚ということがここに出てきているわけです。そして12節を見るならば、このその地の貧しい民の一部を残しブドウを作る者と農夫にしたというふうにあるわけなんですけれども、まあ、完全に滅ぼされるということは免れたわけです。ただしそれらはこう貧しい民とあるわけなんですけれども、もう全く力のない者たちがそのユダヤの地に残されるという状況であったわけです。しかし神様はまたそういうところから復興を与えてくださる。また捕らえ移された者たちの中にはダニエル書に出てきますけれども、アベラク、メシャク、アベデネゴという3人のもう本当に命を懸けて主に仕える若者たちや、また日に3度エルサレムに向かって2階の窓を開けて祈るダニエル、そういう人たちが実は残されていたということを私たちは後また知ることができるわけです。しかしこのエルサレムは完全に滅ぼされてしまう。そして13節以下を見ると、もう宮の聖堂器具等がもう全部運び出されてバビロンに移されてしまうというようなことが出てるわけです。そしてこのユダの地の残りの民に対しては22節を見ると、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤを総督として任命したとあるわけなんですけれども、まあ、ゲダルヤという人が、まあ、総督となった、まあ、その父親アヒカムという人は実はエレミアを、まあ、かくまうというような人であったわけです。その息子ゲダルヤが総督となったわけですけれども、ゲダルヤは24節を見るならば、 その部下たちに誓ってカルデア人の家来たちを恐れてはならないと言って、そしてこの地に住んでバビロンの王に仕えなさい、そうすればあなた方は幸せになると言ったわけなんですけれども、25節にところがというふうに王族の一人のイシュマエルがなんとそのゲダルヤを撃ち殺して、そしてこのカルデア人に反逆していくということを行ったわけです。そして、彼らはエジプトにまた逃げていくというような、そのようなことをした、何のためにそんなことをするんだろうかというような思いがあるわけなんですけれども、彼らは決して神に伺いを立てる祈るという人たちではなかった。それがそのすべてのことの結末ということとなってしまうわけです。そしてこの捕らえられたエホヤキンはバビロンで、そこで生き延びたわけなんですけれども、彼はなんとこのネブカデネザルのこの息子の王となったエビル・メロダグによって牢獄から呼び戻されて、彼は29節見るならば囚人の服を脱ぎ、その一生の間いつも王の前で食事をしたとあるわけです。彼は牢獄から出されて、そしてまた平穏な日々を過ごすということであるわけですけれども、もし彼がこの主の前に悪を行っていなかったらどうだったんだろうか。本当にこの主に従い主の御心を熱心に行っていったら全く異なっていたわけですけれども、そうはならなかった。私たちはそれは何でこのようになったのか、それはもう罪の結末であるということを学ばなければならないわけです。罪の支払う報酬は死である。それがもう明確なこの事実であるということを私たちは認めなければならない。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命であると、ローマ人の手紙の6章23節にはあるわけですけれども、やはり私たちはこの罪からの解放、そしてまたこの私たちの主キリストイエスにある永遠の命を受けなければならない。まさにこの世っていうのはもう神から離れた状況にあるっていうことを私たちは知っておかなければならないわけです。この世にあってはもうこの完全な平安を得るっていうことはできない。しかし神様はこの世はもう堕落し、そしてやがては滅びに行ってしまうわけなんですけれども、私たちに新しい天と新しい地を備えてくださっておられる。私たちの目的っていうのはその天の都に行くということであるわけです。必ず私たちを神様は天の都に導いてくださる。その信仰を持って私たちはもう天国を目指すこの世の旅人である。それはもう信仰の父と呼ばれていたアブラハム以来、それはもう今日に至ってきているということであるわけです。私たちは何よりもその信仰を強めていただいて天の御国を目指して歩んでいくものとさせていただきたいと思います。